M1 なんて見てませんから。残念。畑つともが一時お知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。というわけでね、カウントダウン車がレディを、再びやってまいりました。今回何回目なんですかね。僕ちょっともうわかんないですけど。
今回は第37回目でございま
はい、
す。
37回目でございますね。
皆さん、こんばんは。
じゃあ、
錦戸亮です。
あれ、りょうって読むんだ。
あ、違うの？
ロンドンブーツ1号2号で、あれもりょうって読むんですっけ？
そうじゃない？
あれ？
亮、篤と亮でしょ？
なんか、違う、火星、あれ？火星りょう。それでも僕はやってないの、人。火星、あれ、火星篤だよね。
あ、そうなんだ。それを初めて知った。確か
まあ、火星亮だったらどうしよ
錦戸は錦戸亮じゃなかったかな。
う。そう。あの字見ると、だいたい読み方いつも迷うんですけ
あ、
ど。
錦戸亮ですね。
ああ、よかった。
1984年11月3日生まれ。
あららららら。
ニュースおよび関ジャニ∞のメンバ
二つ所属してん
ー。そう
の？
なんですよ。
知らなんだ。
ということでね。
はい。
皆さん、こんばんは。ジンでございます。
どうも、もみでございます。
第37回カウントダウン車がレディオということでね、先週、またちょっとい
やいや。
我々、
はい。
お休みをしてしまいまして、
いや、まあ、
2
なん
週
て
間
言うん
ぶ
す
り。
か。まあ、若干泥酔してたということ
そう
で
で
ご
す
ざいます
ね。
よね。
無謀にもですね、居酒屋での収録を試みたわけでございますけども、
まあね、ひどかったですね、あれね。
まあなんというか周りの喧騒に、我々の、か細い話し声などをかき消されるというね。
まあ、しょうがないですよ。無謀でした。
無謀でしたね。あれは無謀でした。
でもね、その忘年会のですね、まあ飲み会の様子がですね、実はビターラジオ、
ああ、そうですね。
聞けるんですよ。まあね。
僕ちょっと怖くて聞いてませんけども
はっきり言うとですね、単なるおっさんの絡みですね。めんどくさい。
まあね、やっぱりね、なんだろう、我々の放送も垂れ流しですけどもね、これ。まあ、いわゆる、なんですか、ノーカット、ノー編集のね、取っ手出しで出してますけど、やっぱりなんですかね、ただの飲み屋の会話を出しちゃダメですよね。
やっぱり、なんでしょう。ラジオ撮ってるっていう、ある程度の、心構えっていうんですか。やっぱそれって、最終的には防波堤になるんだなと。
その後、やっぱりね、酔っ払ってやっちゃいけないね。
絶対ダメ。
やっぱりね、理性のある状態でやらないと。
なんだろう。本当に友達だったら面白いと思うんですけど、何ですか、これ、特にしかも、ビターラジオとして上がってるわけじゃないですか、あれ
そう
が。
ね、そうね。
なんだ、ビターラジオのこれからの未来をですね、叩き潰した感が否めないですよね。
ちょっとまあ、あれなんか期間限定っていうふうに確か書いてあったんで、まあね、まもなく配信がストップされることをね、あの回については、
祈るばかり
祈
で
る
す
ば
よ。
かりですよ。ということ
い
で
やい
ね、まあ、ついにもう2008年もですね、残すところあとわずか、
終わりですよ。
まさに年の瀬と、
遠のしのせいのせいですね。
いうことでね、第30、まああんまり切りの良くない37回というね、非
素
常
数
に 中途半端な回で、我々は2008年でおそらく締めくくることになるであろう。ということで、そろそろ行きましょうかね。
番組を始めていきましょう。この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
一番感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
神代フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
ノンスタイル、
オードリー、
ナイツ。
ヘップバーン。
以上の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、M1 を見ていたすべての人たちに向けて放送してまいります。ということでございます。はい。
今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、どうも、はい、錦戸亮ですけれどもね。
いやいやいや、さっき陣だって言ったばっかりじゃないですか。
いや、あのね、違うんですよ。昨日、ちょっと地元でですね、野球チームの忘年会がありまして、
は
い、
ええ、
まあ、野球チームの忘年会なのに、まあ、最大で6人までしか人が来なかったというね。
待ってください。野球ってないんですよね。
ええ、まあ、何人も隠そう9人でやる競技ですね。
はい、
まあ、大会によってはベンチに1人人がいないと参加できないっていうルールがあって、10人いないとね、
あ、そうなんですか、
チームとして認められないっていうようなケースもありますけども、
うんうん、
まあ、昨日は何を隠そう最大で6人と。
あららら、ら、もう、でも6人だったら結構アットホームに飲み会できたんじゃないですか。
まあ、何を隠そうアットホームも何も、私はですね、元じゃない、スタジオ三つ京でのですね、別室で昨日はちょっと、鍋をやりまして。
あー、自宅？
自宅飲みですね。いわゆる宅飲みってやつですか。
そうっすかー、
やりましてね。まあ、地元の仲間なんでね、ちっちゃい頃から遊びに来てたような連中がですね、まあ、もう弱い28にもなってですね、家にお邪魔しますって言いながらこう遊びに来てですね、そこで鍋を始めると。う
ん、あららら。
いやー、盛り上がりましたね。
いや、もうでも弱い28になると、どうですか？飲み会の話題ってどんな話題をするんですかね？
いや、やっぱりね、昨日来た、まあ、最初4人だったんですよ。
うん、
で、
うん、
4人来て、うち、まあ2人は、まあ僕含め2人が結婚すでにもうしていて、
あ、
で、まあ残り2人もまあ今こう、まあお付き合いされてる方がいてね、まあそろそろかみたいな、こう話もあったりとか、まあ、やっぱそういう話題は、非常に多いですよね。
ああ、そうですか。
あと、その後来た、一人はもう子供が二人いますんで。
あらあら。
まあ、お前たちはもう結婚したんだからそろそろじゃねえのかと。コウノトリさんの季節じゃねえのかと。
ご機嫌を伺わなきゃダメなんじゃねえかと。
そろそろじゃねえのかと。
ああ。
まあ、そういったね、会話があり。
はい。
まあ、さらに遅れてきた一人は、やっぱりなんか正月にですね、彼女の、家に挨拶に行くみたいなね。
あ、彼女のペアレンツに。
そうですよ。お何着てけばいいんだよとか言える。お前たちちょっとどうだったんだよ、アドバイスくれよみたいなね。まあ、そういう会話が、まあ、繰り広げられるね。そんな地元のみでしたけども。
そうですか。ご両親に挨拶ね。
もうね、そういったことを経験している人間がもうね、半数だったんでね。
いやいやいや。どうなんですか？本当に、あれですか、ご両親に挨拶しに行くときって、清掃して行くもんなんですかね？
どうですかね。いや、まあ別に、まあ、なんかスーツ着ていくほどのかっていうと、そうでもないような気もしますけどね。
それじゃあなんかタートルネックとか着て行ったんですか？
神奈川クリニックみたいな感じで。
そうそうそう。
いやー、俺は普通にシャツになんかジャケットを羽織って行ったかな。
あー、
そんなだったかな。
そうっすか、
うん、
よくあるじゃないですか、こうドラマでこうスーツガチガチに決めて、
ね、
で最終的にはこう、うん、お父さんがお酒に酔っ払って、うん、娘をよろしく頼む的な感動的な話になるじゃないですか、
うん、ありますね。ね、多分そういう人もいると思いますよ、普通に。
あ、
僕の友達はね、なんかね、スーツ着て行ったってやつがいたと思いましたんで、まあでもそれはこう、お相手の人の、なんていうかこう、ご両親にもよるんじゃないですかね。
あ、
そういうこう、ちょっと厳しいっていうのか、礼節を重んじるタイプの人とさ、やっぱそうじゃない人はいると思いますからね。
やっぱりパートナーからそういう指示は出るんですかね。やっぱりこういう、言ってよみたいな。うちのお父さん厳しすぎるから、みたいな。
まあね、やっぱそういうのを気にする人ならね、うん、言ってくれると嬉しいよね。うん、
そうですね、うん。
そういう情報を何もなしにやっぱりこう行くのはちょっとね、
怖いね。ね、これからファミリーになる人ですからね。
そう
やっぱり第一印象は重要ですよ。
そうなんですよ。やっぱそこでね、その後の、こう全てが、うん、まあ、始まる第一歩になるわけですからね。
うん。うん、
いやまあ、そんなね、こう、28にもなると、こう、そういう会話も多いわけなんですけども、まあ、その後ですね、
うん、
まあ、2時までカラオケと。
家じゃ収まりきらなかったと。
まあ、あの2時まで、あの近所のカラオケまで歩いて行って、
うん、
歌い、3時間歌いましたと。
ああ、あれですか。やっぱりもうこれくらいの年になると、
ええ、
なんかこう、古い歌ばっかり歌いません？
いや、新しい曲歌いましたよ。冬の日の2009とかね。
あ、そういう意味で新しいですか？
いやいやいや、あとあれも歌いましたよ。グリーンとかさ。
グリーン、ああ。
あとは、なんだ。あと何歌ったかな。あとなんだ、湘南の風とかさ。
純恋歌。
そうそうそうそう。
なるほど、ね。
あとなんだ、あと何歌ったかな。あとね、あ、でもやっぱりね、なんだろう、地元の連中ともね、なかなかこう、最近はカラオケとか行く機会もなかったんで、やっぱちょっとこう、うん、前、昔を懐かしいんで、昔って言ってもまあ5、6年前ですけど、
うん、
その頃の、こう、定番曲をね、
定番曲
久しぶりにちょっと、ドラゴンアッシュとか歌ってみたりとかね。
懐かしいドラゴンアッシュ、
ね。ラップとかまだいけるな、俺ら、みたいな。
東京生まれ、ヒップホップ育ち。
まあ、それは歌わなかったんですけど。結構いけるなと。
ああ、なるほど。そうなんですよ。なんかね、最近ね、その懐かしブームに乗って、
うん、
最近若干ね、リンドバーグを聞き直そうかと思って、再結成するじゃないですか。
あ、なんか
うん、
コマーシャルでさ、渡瀬真希って、ボーカルの方が、一人で歌ってますよね、
うん、
鉄腕アトムの歌を。
あ、それ見たことない。
本当？なんかね、うん、あれ何のコマーシャルだったかな、なんか車関係だったか忘れたけど、
うん、
鉄腕アトムの、
うん、
空を越えてっていう歌が、
はいはい、
歌ってるのが、ミニスタにテロップで一瞬だけ渡瀬真希って出るんですよ。
はぁ、
僕はそれを見て、あ、そろそろなんかやるのかな、活動再開するのかなと思ってたら、うん、まさに本当に活動再開するんですか？
します、します。いやー、リンドバーグね、この前、ビリーブインラブをですね、
はいはいはい、
聞きましてね、
ええ、
あ、久しぶりにこれいい曲だなと思って。
あ、リンドバーグいいですね。僕も好きですよ。なんか、あれなんだっけな、リンドバーグ、なんか俺アルバム持ってたな。ベスト版かなんか持ってたな。
うん。
ちょっと久しぶりに確かに聞きたいね。
あのねー、すごくね、なんかこう、今の曲って結構内省的な曲多いじゃないですか。
うんうんうん。
確かにリンドバーグも内省的な文章とかあるんですけど、それよりもね、なんかこう、なんていうの、恋のウキウキ感みたいなのがね。
ああ。
こう、ピュアな感じが。
ちょっと恥ずかしい感じもする、若干するような。
そうそうそう。
確かに確かに。
でもね、一周回ってそういうのがね、良くなってくる。うん、
またそういう時代が来るんですよね、うん、きっとね。
そうっすよね。
リンドバーグいいですね。僕も結構ね、うん、リンドバーグはね、聞いてましたね。
ね。
うん。
なんですけど、リンドバーグはその、Believe in Love じゃなくて、あ、そう、今すぐ Kiss Me だ。
はいはいはい。
あれもね、聞いたらね、いい歌ですよ。
歩道橋の上から見かけた革ジャンにですからね。
まっすぐにだからね。
行き来らし駆け寄った人混みの中ですから。まあ歩道橋の上から革ジャンっていうのが、まあ、その革ジャンあたりにちょっとこう時代を感じたりもね。
そうですね。革ジャン。
革ジャンもいないですよね。
そう。
革ジャンって持ってます？
革ジャンっすか？
ええ。
一旦ジンさんに、おしゃれバージョンアップ計画で革ジャン着ろよみたいなことを言ったの覚えてます？私に。
ああ、覚えてね。それはなんか俺、ひどく無責任な発言をしたね、それ。
あれですよ、某映画監督の、二次会かな？
はいはいはい。
二次会あたりで、
はいはいはい、
お前もっとそう、なんだろう、なんだろう、
はいはいはい。
フルワルな感じで行けよ、みたいな。
藤沢あたりで。
そうそう。
ああ。
だからまあ、革ジャンタイトなやつ着ろよ、とか言われて。
ああ、
そうそう。
革ジャンつったかな、
うん。
覚えてねえな、あんま。
そう。
ああ。
で、買おうとね、今思ってるんですよ。こう、品だと定めして。
ああ。かわちゃんも一歩間違えると、ちょっとそっち系な感じのね。
そっち系。
取り立て屋系の感じになっちゃう。
やからな感じになっちゃう。
やからな感じになっちゃいますからね。ああ。 そうですか。じゃあちょっとその路線を間違えないような革ジャンにぜひ。
いや、だからね、それもね、ちょっとね、じいさんとかにね、服ついてってもらってさ、選んでもらおうかなと思って。
いや、そしたらあれだよ、我らがファッションリーダーに。
我らがファッションリーダー？
そうですよ。やっぱほら、オンワード、オンワード、ミスターオンワードがいるじゃないですか。
あの人だって、服の会社に勤めてるだけで、あとダメじゃないですか。あれでダメじゃないですか。
いやいやいやいや。いいじゃないですか、昔のあのダボダボファッションから比べたら今、こう、シュッとしていいじゃないですか。
あの頃のね、ドクロファッションから比べたら。
そうですよ。
でも、
超美形なファッションだった
そうそうそう。
あの男はね。
そう、最初会った時すごく怖かったですからね、
みんなそういうよね。
で、高校入学してさ、それなりになんていうんですか、ガリベン君やって、あの学校入るわけじゃないですか。あの学校入って、で、いろいろな音響装置とかあって、いじってる人があんな格好してたら、さすがにビビりますよ。
確かにね、まあ、まさにやからな感じでしたからね。
そう、わかった。
ああ。
でも最終的にそういう人たちとバンドを組んでますからね。
まあね、そうだね、確かに。
いやいや。
いや、そういえばね。あれね、なんですかね、こう、今、実は今日僕はですね、大掃除をしてたんですよ。まあ、まあ途中なんですけど。
ああ、本当に年の瀬なことしてますね。うん。
なんかちょっとですね、こう、まあ、まだ僕、今の家に住み始めて1年半ぐらいなんですけど、
ええ。
まあ、やっぱり1年半経ちますと、それなりにこう、いらないものとかね、
はい。
こう、なんか捨ててないものみたいなのがそれなりにやっぱり溜まってくるもので、
うん、
まあ今今日はなんですかね、こう年末の年末年始のゴミ収集の日がですね、
はい、
あさっての火曜日が最後なんですよ。
そうどこもそうですよ、うん、
でね、僕は月曜日まで仕事なんですよ、明日まで。
あらららら、うん、
営業日は明日までなんでね、はい、明日仕事なんですよ。で、火曜日の朝がゴミ収集の最終日ってことは、要はもう今日のうちにゴミはまとめておかないと、
そうですね。
捨てれなくなるわけですよ、しばらく。
はい。
で、やっぱその大掃除を30、31にしようと最初思ってたんですけど、それだとこう間に合わんと。出たゴミが捨てられんと。
そう、行政の皆様たちはね、お休みしちゃう。
そうなんですよ、うん。ということで、まあ今日ね、今、うん、まあゴミをいろいろね、
うん。
家の各所からかき集めてたわけですよ。
ほうほう。
あ、もうこれはいらん、これはいらんと。
うん。
で、今ですね、すでに、
はい。
これ何リッターだっけな、これ。90リッターだっけな。でっかいゴミ袋がですね、2つ、3つ。そして、さらにシュレッダーだけをかけたスーパーの袋が3つ。そして段ボールが、まあ、厚さ25センチぐらいの厚さにこう、積み重なった形で、こう、紐に今結ばれていると。
うわぁ。
いやー、あるもんですよ。
いやー、なんすか、やっぱ、この、一番、こう、
ええ、
なんだろう、そこに住み始めて、
ええ、
買ってしまって、
ええ、
一番いらないなって思ったものを捨てたりしてるんですよね。
あのね、今日はね、いらないなっていうのはね、買ってしまったものっていうよりもね、昔からちょっとなんかと、取っといちゃってたものみたいな。
あ
ー。買ったものでね、あ、これ使わなかったなみたいなのはね、今日の中にはないかな。
あー、そうっすか。
まあね、買ったものじゃなくて、買ったものが入ってた外箱はいっぱいあったんですけどね。
ああ、あれって、すごく、かさばりますよね、やっぱりね。靴とか。
さん、箱って、取っとく派ですか？
箱ですか？取っとく派ですね。
取っとく派ですか？ああ、うん、僕もね、取っとく派なんですよ。
だって、私ね、ちょっとね、まあ、変な話かもしれないですけど、
はいはい。
インターネットで頼んで、梱包がされてくるじゃないですか。
いきますね。
私、その梱包すら取ってありますからね。
ああ、それは
もう。いつか使えんじゃねえかと思って。
それはもう、それ畳んであります？
畳んでありますよ。うん。
畳んで取ってあります？
はい。
ああ、なるほどね。僕は畳まずにそのままの状態で置いてありますからね。
密度のことも考えてあげてくださいよ。
棚の上に、ハードディスクレコーダーみたいなのをドーンとこうね。スゴロクみたいな箱がこう、ボーンって。
ああ、なる
ほど。お尻開けると、ウィーとかさ、ウィーフィットみたいなこう、箱がそのままこう置いてあるんですよ。
あれですよね、そういう電化製品だと、中に、発泡スチロール入ってるから、畳めないですよね。
そうそうそうそう。うん、それを捨てるとなると、もう箱もいらねえじゃんってことになるんで捨てるんですけど、うん、そうなんですよね。梱包材をさ、一緒に入れとかないといけないと思うとね、なんとなくこう取っといちゃうんですよ。畳まずに。
ね、
で、僕、この間、ちょっとね、まあ、実家の方にも行きまして、
はいはい。
実家の、まあ、スタジオ三つ京のですね、そこにパイプのベッドみたいなのあったじゃないですか。
ああ、上の方に荷物として、
そうそうそう。
荷物置きなしですね。
うん。あれの上にもね、こう、畳まないで、
あった
段ボールがいっぱい積まれてたんですよ。
あった
ありましたね。覚えてます？
ありましたよ。ありましたよ。
レーザープリンターとかさ、
インクジェット
プリンターとか、そう、プレステとかさ、よく覚えてんな。あったんですよ。それを見てね、まあ、私の嫁がですね、あんたは本当に箱を捨てない人なんだねと。いつまで取っておくのと。どうするんだと。ちょっと詰め寄られまして、私もまあ、答えにちょっと困りましてね。そういえばなんでこれを取ってあるんだろうと。
疑問に駆られたわけですね。
まあ、確かに、壊れたらね、こう入れて送り返すとか、
うん
あとは、もしね、こう、売るときに、うん、なんかその、中古品だとかに売ろうとかって言ったときに、やっぱ箱があった方が高く売れるじゃないですか。
そうそう。
ああいうものは。
うん。
ね。そうすると、こう、なんか、そうするかもしれないみたいな、こう、気持ちからね。
うん。
多分取ってたんですよ。
ああ。
でも、今だかつて一個も使ったことないんですよ、そういうふうに。
いや、でもね、そうですよ。みんなね、その気持ちで箱取ってるんですけど、決して使わないですよね。壊れるまで使うもん、やっぱり。
でね、大体ね、その、もうなんつーの、
うん、
よっぽどさ、なんかもうこう、うん、その箱じゃないと持ち運びができませんみたいなものじゃない限りはさ、てかそんなもの世の中にはそうそうないと思うんだけど、
うん、
まあ単純にほんともう箱だけだとさ、ガサパルだけなんだよね。
うん。
いや、ほんとね、なんでしょうね。僕は実はその日にですね、その実家に帰って、片付けをしてた時に、
うん、
片付けた、まあ、パイプ式のその古いベッドの、その部材をですね、ちょっとまあ、家の、なんていうの、倉庫的なところにね、こう、しまいに行ったわけですよ。そしたらそこにですね、まあ、なんと、37インチのアクオスのですね、箱が、実家のリビングに置いてある、アクオスの箱が畳まれずにそのままポンと置いてあったんですよ。
う
ん。まあ、それを見て、これは家柄なんだなと、嫁に言われまして。
ああ、一階に置いてあるあれですね。
ええー、あのアクオスの、
あ
れもうあれ買ってからですね、もう1年、いやもう2年ぐらいですかね、多分。
そう。私ね、ギリギリそれ、いますから。
そう、僕がまだ、家にいた頃から、あったんで、
うん、
多分、もう2年ぐらいになるんですよ。
そうですね。
その箱が、まだ、こう、そのままの状態で、ドーンとね、いたわけですよ。
は
ぁ。まあもうね、それを見てね、
うん、
嫁だけでなく、思わず私も笑ってしまいましたよ。あ、これは血筋なんだなと。これ家のその生活習慣ってやつがこう出るんだなと。
そう。
もう。
そう。
ほんとね、笑っちゃいまして。うん、で、今日ね。
うん。
掃除やり始めた時に、まず真っ先にね、うん、ハードディスクレコーダー、今年買ったやつですけど、
うん、
スゴロクの箱をですね、潰しましたよ。ええ。
ああ。
また一つここで僕はちょっと大人になったなと。
ああ、そうっすか。
ねえ。
でもなんだろう、ちょっと、まあ、話の腰折るようですけど。
はいはい。
引っ越すとき大変じゃないか、そし、潰したら。
いや、それはね、僕も、金がね、うん、そう思ってたんですよ。
そう。
引っ越しするときとかね、大変じゃねえかなと。うん、ただ、最近の、まあ、 引っ越し業者さん頼めばね、うん、引っ越し業者さんは何でもうまいことね、こうくるんくるんくるんくるんとね、あの、うん、プチプチで包んでくれるんですよ。
あ、エアパッキンでディフェンスしてくれるんですか。
あと毛布とかさ、そういうのを使って巧みにね、うん、こう家電製品だろうが何であろうがね、傷をつけずに運んでくれるわけなんですよ。
なるほど、進化してるな。我々がこう、守りを考えなくて済むようになってるんですね。
そうなんですよ。そういうことを考えるとね、そんなね、箱に入れてね、もう一回運ぶなんてね、まあ、全く考える必要もないかもしれないとね。
そう、捨てる文化どもめ。
いや、もうほんとね、なんですか、捨てる技術っていう本、ちょっと昔に払いましたよね。
うん。
あれ、ほんとね、まさにね、こう、今一度、改めて読み返すべきかなと、思いましたよ。
そうですね。捨てられないとやっぱ、スペースどんどん埋まっていっちゃいますからね。
そうなんですよ。
もうね、新しいその部屋の、その模様替えの構想もしづらくなるし。
そう。
そう。
もうどんどん溜まる一方ですからね。うん、もう、なんですか、この、物に溢れた時代。
大量消費社会、マスコンシューマーの時代ですよ。
もうなんか本だとかね、雑誌とかね、そういうのもどんどんどんどんこう、家にこう、積もっていくわけですよ。
やっぱりね、こう、社会人になると、財布がある程度自由になるから、どんどん物増えますよね。
そうね。
学生時代まではそんなに、なんですか、物が増えて捨てざるを得ないという事態に合わないじゃないですか。
まあ、なかなかなんないですよね。まあ、なんかこう、それこそ今日授業で使ったプリントとかさ、
うん、
こうテスト用紙とかさ、
うん、
そういう類のものだけですよね、増えてくるのはね。
あ、友達からコピーさせてもらったノートね。
そう、あとはま、写真ぐらいなもんだよな。
そうっすね。
当時まだこうプリントアウトしてましたからね。プリントっていうか、現像プリントだな。いや、もうそれも今やね、デジカメでデータですからね。
データですもん。だって。
かさばるような状態になんないですからね。
現像することなんかほぼないですからね、カメラもね。
ないですよね。
なんかデータで上げて、まあ、各自、オンデマンドでやってくださいよ、みたいな。ですからね。
そう。あとね、そう。うん、そう、データのね、でもやっぱりね、整理も必要だなと思ってね。
うん。
その、話題のハードディスクレコーダー、スゴロクですけどね。
うん。
僕んちのは500ギガなんですよ。
500ギガ。すごいですね。
500ギガで録画できるんですけど、
うん、
やっぱり毎週毎週いろんなのを録画したりしてますと、結構溜まってるもんで、
うん、
まあ、残りがもう70ギガぐらいになってたんですよ。
あ、結構撮ってますね。
そうそうそう。まあ、そのうちの大半はこうね、
うん、
水曜どうでしょうだったりとかするんですけどね。
DVD 買いなさいよ。
DVD は DVD で持ってるんですけど。
あ、DVD 化されてないやつ、
うん、そう、テレビでやってるじゃないですか。TVK とかさ、テレタマとかさ、東京 MX とかで。あれを、まあ、撮ってるんですけどね。まあ、それは、でもそれはね、うん、そんなに実は容量食ってはいないんですよ。番組名は、番ですか、タイトルはいっぱい撮ってるんですけど。
うん、
で、この間昨日か。一番、その中で容量食っていたですね、今年の夏にやりました、サザンオールスターズのね。
ああ。
ワウワウでやってたやつを録画してたんですけど、
うんうん、
まあ、それが一番組で35ギガっていうね、データ量だったので、ま
あ、
それを1枚のブルーレイディスクにね、
ブルーレイで、
ムーブしまして、
うん、
まあ、あと福山雅治主演のガリレオ、あれをですね、レンドラーとスペシャルだと全部撮ってたんですけど、
うん、
まあ、一気に消しまして。
DVD 見たくなったら DVD 買えばいいんだしね。
いや、もうなんかまあ、そのうちまたね、
うん、
再放送もするだろうと。おそらく
ね、うん、
まあ、やるんじゃねえかと、うん、多分映画をですね、きっとやるんですよ、そのうち、うん、地上波で、うん、そのタイミングに合わせて、おそらく、まあ、また再放送するんだろうと。
ああ、そうですね。
実は、私、ガリレオをね、全部消したんですけども、
うん、
全くそこと同じ要領分、正月にですね、あの、キムタク主演のヒーローっていうドラマがね、あの、もうすでに録画される予定なんですよ。あの、これまだあの、実はあの、うん、嫁さんには内緒なんですけど、あの、もうね、ヒーロー全部予約してあるんで、
ああ、
正月、多分あの、元旦から3日ぐらいにかけてあの、全部、そこが埋まる予定なんで。
じゃあ、ガリレオ消すしかないですね。
そうなんですよね。うん、ガリレオ消しちゃいましたよ。
あらら、
ちょっと隣でおかん無理ですけども。
また入れんのかと。まあ消した意味ねえだろ、つって。
まあしかもあの、多分あんまヒーローとかあんま興味がない、と、ね。あ、そう、あの、キムタクが嫌いだと隣で豪語してますけども。
ああ、タクヤ・キムラ大嫌いですか。
あの、モテる男ナンバーワンですけどね。
伝統入りがね。
そんな男は嫌いだと。
ああ。いや、まあ、木村拓哉はいい男ですよ。友達じゃないけど。
キムタクね。正月あの、なんか、サンマとやってる番組もあるじゃないですか。三択でしたっけ。
三択？
三択。サンマさんとね、キムタク、
ね。なんかやって今年の27時間テレビで、真っ昼間にやってたみたいなことを、元旦にやってる。
ああ、そうそうそう。元旦だったかな。二日だったかな。うん、そう。夕方ぐらいにやってんですよ。まあ、それもね、もちろん予約しましたしね。
うん。
私、なんだかんだ結構、キムタク好きなんですよね。
そう。僕ら、だって、スマップ直球世代じゃないですか。
僕結構、スマップ好きなんで、スマスマとかもずっと見てましたからね。
ああ。
最近はちょっともうなんか見なくなりましたけど。
スマップか。あれですか、ってことは、私は会になりたいとか見に行きました。
ああ、残念ながらそれは見てないね。主題歌はいいと思うけど。
ミッシュルね。
あ、ミッシュルアルバム買いましたね。
ああ。あれしょ、あの、エソラの PV にさ、あの、片桐仁が出てさ。
え？本当に？
うん。
やべえ、俺それ見逃してるな。
しかも、片桐仁の、あれね、なんだっけ、カート押してんだけど、カートの中に入っている、乗ってる子供、片桐仁の子供。
すげえ。へえへえへえへえへえへえへえ。
しかもね、オファーがなんで来たかっていうと、その、片桐仁にオファーが来たんだと思うんですけど、片桐仁の子供の、を、撮りたいっつってオファーが来た。俺じゃねえのかよっつって怒ってたけど。
子供さんはなんか、子役タレントかなんかやってるんですか？
いや、やってないはず。
なんかじゃあ仲良かったんですかね？知ってたんですかね？
片桐仁さんがね、結構ね、まあ、仁さんって被ってますけど、片桐仁さん結構ね、子供のことをね、喋るんですよ、ラジオで。チャラペラ太郎つって。
へ
ぇー。何ですか、出来合いしつつも小馬鹿にしてるみたいな。
ラーメンズ。
うん、そうそう。
だからやっぱあれですかね、ラーメンズの子供っていうことは、出前一丁みたいな感じですか？
そうそう。え？
すいません、わかりにくい小ボケですいませんでした。あ、そうなんだ。僕はあの、エソラのプロモーションビデオは田原さんが飛び跳ねてるシーンで、もうなんかそこで胸いっぱいでしたよね。そうそうそう。そういえば何でしたっけ？
ん？
僕らの音楽っていう番組。
はいはい、あ、はいはい、話は聞きましたよ。
TBS かなんかで。
うん、
あれに、ミスターチルドレンがこの間出て、なんだか伊集院光を、対談相手に桜井さんが選んで、話をしたと。
うん、
僕それ残念ながら見なかったんですよ。みんな全然知らなかったんですよ。
うん、
見てなかったんですけど、
うん、
なんか噂によると、その伊集院光のラジオが好きで、その毎週聞いていると。
そう、うん、らしいですね。
まあ、それがこう面白くて、こう好きだから、伊集院が好きで、その話してみたいと。
ああ。
いうことだったらしいんですよね。
うん。
ねえ。なんか我々にもチャンスはありそうだなと。そのうちオファー来んじゃねえかと。
僕らの音楽？
僕らの音楽にね。
でもさ、自分たちが憧れてる、例えばね、スピッツの、草野正宗さんとかがね、好きで聞いてるって。言うとしましょうよ。がっくりするよ、俺は。
そうかね。
なんでこんな証拠。
証拠だ。結構嬉しいよ。
やだよ、俺やだよ、俺だって。 なんかもう憧れは憧れとして取っておきたいもの、ある程度。ある程度は取っておきたいもの。
まあまあまあ、いやでもさ、わからなくもない話だよ、これ。だって、俺たちのポッドキャストだってさ、伊集院光と同じように iTunes ストアから配信されてるんだぜ。
それさ、それさ。
え？だってまかり間違えばさ、だってさ、iTunes ストアでポッドキャストダウンロードしようとしたときにさ、間違えて俺たちもクリックしちゃうかもしれないわけじゃない。
それさ、だってさ、それ俺が、青井優は女性だから俺、で、俺が男性だから結婚できるよ、法律上って言ってんの、チケよ。ほぼ一緒だ
よ。いや、わかんないですよ。インターネット社会ですから、そういうところが。
超横暴ですよ、その結びつけ。
でもさ、考えてみてくださいよ。我々のポッドキャストだってさ、そこらの深夜ラジオ並みにリスナーいるわけですよ。
1000人だからね。
1000人はいるわけですよ、聞いてる人が。そうしたらさ、その1000人のうちの1人ぐらい桜井さんと何かのつながりのある人がいてもおかしくないかもしれないじゃないの。いや、本人は聞いてなかったとしてもだよ。
あ、このラジオ面白いぜっつって、ね。
そうそうそう。伝わる可能性はゼロじゃないと思うよ、俺は。
ドリームだな。
ドリームだけど。いや、これこそインターネットドリームですよ。やっぱ夢がないとね、何事にも。
そうですね。
ね、我々はこう、やっぱこう、うん、ね、ラジオを通じて皆さんにこう夢をね、届けていく。そういうこう、二人なわけじゃないですか。
そうですね。
この暗いね。100年に一度の不況の中。
たくわー、もう、そんなね、不況の中にね、一筋の光として。
そうですよ。きら星のごとくね、我々は。
三千と輝く。
明けの明星、宵の明星って感じですよ。二人合わせて、明星チャルメラみたいなのね、うん、もうね。
そうそうね、うん、え？
いや、でもちょっとね、ほんと、そのうちね、まあ僕らの音楽は無理でも、情熱大陸ぐらいは来てもいいんじゃないかな、ぐらいのね。
俺、情熱大陸の方がレベル高いと思う。
レベル高いかな。
うん、
いや、ほら、番組スタッフの、こう、耳に止まるかもしれないじゃないですか。
ああ。
なんかちょっとこう、なんかさ、そういう人たちの耳に止まるようなさ、なんかこう、意図的などこかへの書き込みとかしてみようか。
それだ、ああ、いや、ああ、それちょっとね、やってみたいですね。こ
う作為的なさ、そういう、ABEX じゃないや、なんだっけ、ミシルさんがいるとこは何でしたっけ、
トイズファクトリー。
あ、トイズファクトリーのね、人のところにこう、ひたすらメールを打ちまくってみるとか、
ああ。
こうなんか、あとは、ミスチルのさ、ファンサイトとかに書き込みまくってみるとかさ。
ああ。マジっすか。
逆に何でしたっけ。掲示板とコメントとか荒らされちゃったりしてね。
あり
ふり。ファンの人たちとかが。
こんなクズラジオ桜井は、桜井さんを聞きませんわよ、ね、みたいな。
で、逆にそれの2ちゃんとかに書いてあったの桜井さんが見ちゃって、そこから来ちゃうとかね。桜井さんとか2ちゃんとか見んのかな。
見ねえでしょ
う。どうする、なんか価格コムぐらいだったら見てそうだよね。
価格コムは見てるでしょ。
価格コムとかのなんかこれおすすめみたいなコメントとかさ、こう書いてたりとかしたらどうしよう。
あし健康ビューティーとかの項目でしょ。
そうそうそうそうそう。なんか
ダンベルとか。
この加湿器で声が潤うみたいな。
あり得る。
でも、2ちゃんとか見ててほしいな、なんか。ちょっとこう、ミスチルスレッドとかちょっと読んでてほしいな。
やだよ。絶対やだ。
いやー、面白いじゃん、それ。なんかそういう、なんか、
うん、
そういうところをこう、なんか
うん、
なんだ、どっかでちょっとこう、もしこのラジオを聞いてたら、どっか、どっかのタイミングで、なんかちょっとそれと分かるようなね、
うん、
こう、どっかになんかそういう振りを入れてほしいね。
そうですね、まあ、期待するのは、うん、まあ、曲のタイトルが CDK ですよね。
いや、今ね、もみさん、それね、僕以上の夢ですよ、それ。僕超えてます、今の発言は。
あ、最初はアルバムタイトルが CDK って言おうと思ったけど、さすがにそれは妄想だなと思って。
まあ、B 面でいいですよ、B 面で。 B 面の曲のタイトル CDK。
いい、いいっすね。そんな感じにしてほしいっすよ。
うん。
いや、でも
そういう、そういうことしてくれないかね。
いや。
我々はいつでもいいよね。
いいですよ。もう、ね、断る理由はないですよ。
もう、オールオッケーだよね。そういうことしてくれたらね。
オールオッケーですよ、そんな、もう。そんなのやったらもうね、浮かれちゃいますよ。
いやーもう、自慢するね。
うん。でも、会ってくれないんでしょ、僕たちに。
いやー、わかんない。ほら、なんだっけ。ロッキンオンジャパンとかさ、こう、対談とかで呼ばれるかもしれないよ。
すげえ、すげえラジオですね、これ。
ロッキンオンジャパンとか、あと、なんだっけ。
サンマジインタビューでしょ。
そうそうそう。モミーとジンのサンマジインタビューとか
。やっぱりアーティストにインスピレーションを提供するのはラジオでしかありえないみたいなこと。
いやー、すごいな、それ。
ちょっと叩きたいな。
サンマジインタビューだってよ。どうするよ、それ。なんか僕ら年の瀬にもうこれ初夢語ってる感じになってますよね、これね。
じゃあ、逆に2008年にもう、育んできた妄想をここで吐き出せってことですよ。
いいね。そうだよ。やっぱりそのぐらいでないとね、ダメだよ。我々は。もう野望を抱いていきましょうよ。もう100回、第100回数えるぐらいの時にはね、そのぐらいのことが一つぐらい起きて、なんか起きててもいいよね。
お
100回まで行ったらさ。
桜井さんって限定じゃなくて、こう、いろんな人ですね。例えば、立川談志とかが。
ああ。
漫才。
談志さんはちょっと、我々なんかやり込まれて立ち直れなくなっちゃう感じがするんで。
僕ね、ふざけたラジオ嫌いなんですよって言われたらもう終わりですもん。
いや、なんかほら、やっぱさ、まあやっぱ我々はほら、ナインティナインのオールナイトニッポンを今もこう聞いてるリスナーなわけですから、やっぱナイナイのね、ちょっとお二人が聞いてくれたとかさ。
ああ、いいですね。
あとはまあなんですかね、こう、そうだな、現実的な路線で行くと、なんかこう、ショコタンあたりとかだったらちょっとこうね、聞いてくれてもいいかなとかさ。
いや、十分レベル高いけど、ただ現実味があるよ。
うん、なんかほら。
現実味がある。
ね、インターネット世代じゃないですか、もう。
そうそう。
ねえ、そういうことをこう、うん、やってくれそうじゃないですか。
やってくれるよ。
あと誰だろうな。誰だろう、芸能人か。そうだな。誰だろう。パフュームとか。
パフュームいいな。
ちょっとパフュームの曲のタイトルで CDK とかどうですか。
まずいよ。あ、そう、リスナー数いきなり40万とかになるよ。そしたら。
そしたらちょっともう僕ら、オロープ頂戴になったとしても、もう間違いなく我々番組ジングルとして使いますよね、もうね。
使いますから。
もうタイトル曲ですよ。
ああ。
テーマ曲か。タイトル曲ってなんだろうな。
ジャスラックに登録しないオリジナル曲を作ってもらいますよ。中田康隆にさ。
あ、いいね。あ、そういう楽曲提供とかいいね。
ええ。
我々に。このラジオ限定配信みたいなさ。
あ、95円ぐらいで。
あ、いいね。あ、いいじゃないですか。そうするとほら、我々の、このラジオが、こう、なんですか、ほら、携帯のさ、着メロじゃなくて何ですか、着ボイス？
ボイス？待ち歌とか。
ボイスとかさ、そうそうそうそう、なんかほら、着歌振るみたいな感じで、我々のこのラジオがね、一回30円とかぐらいでこうダウンロードされていくわけですよ。
ああ、いいな
あ。いいな。放送一回するためにこう、2000人ぐらいの人がこうダウンロードすればね、こう我々はそれだけでも生活はしていけるんじゃないかぐらいの。
30円で2000人したら6万円ですからね。
そうですよ。月4回やったら、それでね、24万
?24 万、折半して12万でしょう。ちょっと厳しいですね。
50万、まあ、あと、やっぱそこに、あれですよ。なんか、その、着ボイスとかさ、そういうので、こう、モミーのメールだよ、みたいな、こうね。
あと、プレミアム会員も作った方がいいですね。
あー。
会員。
やっぱそういうの大事ですね。メルマガ会員とかね。
そう。
で、限定グッズとかこう、やっぱ売っていく感じですか。
そうですね。
で、桜井さんとコラボした 勝手になんかこう写真とかも
下手な下手ななんていうんですか、合成写真でしょ。
そうそうそう、あの後で絶対肖像権で訴えられるようなあ。で、あとはやっぱですね、じゃあ、我々その、やっぱ、ちょっとこう、ラジオで、こう、うん、ちょっとなんかエコ的なところに取り組んでいって、AP バンクフェスみたいなね。
ああ。
こう、なんでしたっけ、学 MC と、こう、3人で、3人でトリプル MC みたいな、
ね。ああ。ああ。夢見るね。
いや、いいね。
すごいな。AP バンクフェスに呼ばれるまでになるってすごいですよ。うん、
小林武史氏とね、
そうそう、
学 MC 氏とね、
うん、
こう、壇上であの、トークセッションみたいな。
あ、エコについて。
そうですよ。エコとラジオみたいな。トークタイトル
で。何言ってんすか、ゴミに囲まれて喋ってるあんたが何言ってんすか。
いや、じゃあ、捨てる技術は大事ですよ。
だから捨てんのがダメだっつってんだよ。
リサイクルに回すんですよ。ダンボールは。ちゃんと資源ゴミ回収ですよ。
エコレゾナンスだ。
そう、いや、なんか、いいね。そういうのいいね、うん。こう、なんか、我々のね、こういうラジオが、何かそういうことに一つでもね、
役に立てればね。
役に立つ、役に立つ、結びついていければ、
うん、
まあ2009年の目標ですかね、そこはね。
なんかこう、でかい力と結びつくですか。
なんかやっぱ、どうですかね、何きっかけ、どうしたらそれに、そういう歯車にこう、噛み合っていくんですかね。
そうですね。なんかこう大きい、なんかこう、本当にレゾナンスじゃないですけど、共鳴していくような感じですよね。
あれですかね、オールナイトニッポンパーソナリティ募集に、まず応募しなかったあたりがもう我々のこのダメなとこですかね。
いや、あれは逆に見送りしてよかったんですよ。
そうですかね。いやー、じゃあちょっとなんか次のこうなんかどうしましょうかね。
施策をね、打たないと。
じゃあなんかどうしましょうかね。なんかないかな。劇団ひまわりとか行きますか。今さらオーディションとか。
いや、いいっすけど。
え？
いいっすけど、ラジオそんな関係ねえよ。
まあね。うん、いや、ほら、なんか、わかんないけど、ディスクジョッキー部門とかあるかもしれないじゃん。
あれは、矢部さんのお兄さんのやってるファンタスタープロモーション。
あれはだってアイドルでしょ？
まあ、アイドルですけど、こう、初めてのこう、MC 部門を創立みたいなさ。
我々やっぱアイドルにはちょっとなれないですよね、残念ながらね。
何て言うんですか、こう、ラジオアイドルですよ。ラジドル。
ラジドル。
うん。
ラジカルみたいですけど。
ラジカル。
ラジドル。ラジオ。ラジオですよ、ラジオ。
ラジゾ
ー。ラジゾー。いやー、なんかいいきっかけをどっかに、こう、ポロッと、落っことしてくれる人いないですかね。
なんていうんですか、こう、本当になんかでかい、なんかこう、相手にしてくれなさそうなとこにこう、うん、メールとか送ってみましょうか、ハガキとか。環境庁とか。
もう国ですか？
相手。ちょっと今、一番大きい存在で思いついたのは環境庁だった。
まあ、あれですよね。言ってみれば、こう、下から狙っていくよりも、一番高いとこか、てっぺんからこう、投げていった方がね、ね、
それ
はいいっすよね。その方が俺は効率的だと思うな。
そうっすね。やっぱり、講談社とか。
講談社
ダメだ。俺の知ってる大きい存在のチープさがバレる。
講談社。講談社か。講談社に行って、こう、どう、なんですか、マガジンで連載とかですか、やっぱ。俺たちをモデルにした漫画が。
そこまで行かないで、こう、初めの一歩とかで、うん、その、 戦うリングに CDK が乗ってるみたいな。そういうところから。
メディアミックスだね。ね、コラボレーション。ああ、それもいいですね。うん。
あとは、
幕の内一歩がこう、家でこう聞いてるみたいなね。
そうそう。あとは CDK ブローみたいな。
なんか、安い技だな。
はい。もうね、言葉に詰まるようなパンチだよ。
ああ、でもなんかその発想は面白いかもしれないな。
うん。
なんか昔トンネルズがやってたハンマープライスっていう番組でさ、
ありましたね。
なんかそういうさ、漫画の一コマに出演できる件とかさ、なんかやってたよね、そういうのね。
あの、思い出ポロポロかな？なんだっけ？お父さん。
耳を澄ませばですよ。
耳を澄ませばだ。うん。
お帰りっていう一言がね。
うん。
あれが何十万とかで売られてましたからね。まあでもほら、俺らはやっぱそういう、お金で俺ら買い取っちゃいけないんだよ。やっぱどこかからかこう、話がこう自然と来るように。
舞い込んでくるような感じで。
仕向けなきゃいけないんだよ、俺たちは。
ああ。
まあちょっとなんか真剣にね。
うん。
真剣に、限りなく真剣に、真剣っぽく真剣じゃない感じで。
まあそういう布石を打っていこうと。
そうそう
そう。それでございますね。
いやでもさ、こう、そういうことを考えながらやってたらさ、いつかなるかもしれないじゃない。
そうですね。
そういうことを考えないでやってたらさ、いつまで経ってもそういうふうにはならないわけだからさ。やっぱそこは我々のね、こう、なんですか、2009年のね。
うん。
こう、今年2008年からの申し送り事項ということでね。
検討事項ということで、
やっぱやっていかないといかんかなと。
そうですね。う
ん、まああとはあのぜひリスナーの皆さんにもですね、うん、まああのこう1000人のリスナーの皆さんにはね、
うん、
あのぜひあの我々がねこれだけこういろいろ言ってることに対して、うん、まあ、一言ぐらいの感想やね。
そうですね。まあふざけるなとかでいいですよね。
誹謗中傷とかね。あのそういったことをあのぜひあのコメント欄がこう埋まってしまうぐらいの
ね、
シーサーブログがあのサーバーダウンしてしまうぐらいのね、あのなんかのピング攻撃とかでもいいですから
コアな攻撃しますね、
あのそういう、
ね、うん、
ピンポイントな攻撃でもいいですから、あのぜひちょっとこう世間を騒がせるぐらいのねこう動きをね、あのリスナーの皆さんにもお願いしたい、我々としては、うん、
そう。なんていうんですか、こう、口コミでね、こう、うん、あのラジオ面白いらしいよって言って、そうそうそう、まあ、進めた人は、まあ、その性格が疑われることも、まあ、間違いないですけども。
そうですね。ぜひ、皆さんのブログや、ミクシーの日記、
うん、
それから、あと、なんですかね、そういう、まあ、そういう類の、こう、書き込める場所にはですね、とにかくひたすら皆さん、一人最低10箇所には、年内中に書き込み等をしていただくようにね。この業務命令ということで。あ、もうどうせみんなね、冬休みに入って、暇なんですよ。
そう。
ね。やることもなく家でインターネットしたりとか、ミクシーで人の日記見たりとかしてるわけですから、あとはね、なんかこう、買い物に行くのもめんどくさい、こう、例えば通販とかね、インターネットショッピングとかしてるわけですから、そのついでに、こう、ぜひ、こう、我々の番組のコマーシャルをね、皆さんがしてくれれば、もう、言うことないと。
言うことない。そしたらね、繋がっていくわけですから、どんどんね。
そうですよ。そうですよ。トラックバック、コメント、ね。もう何でもいいですよ。何でもいいです。もう本当に。2ちゃんで騒いでもいいですよ。
いいっすよ。
我々はね、そのぐらいの、なんですか、ことでは、断固たる決意でね、やってますから。
断固たる決意でね。
断固たる決意で、僕らの音楽に呼ばれたいと。
なら、自分たちで頑張れよって話ですけどね。
まあそこは、やっぱりこう、ラジオというね、この空間を皆さんと一緒にこう、うん、共有して、これから番組をさらに盛り上げていきたいと。
はい。おはようございますね。
いやー、まあね、2008年、なかなか面白い、年だったんじゃないかと。
そうですね。
いうことで。
う
じゃあ、もみさん、ぜひ、
はい、
最後に、こう2008年を振り返って、うん、一言。
一言ですか。まあ、なんていうんですかね。まあ、一言で言うとすれば、努力。
努力。
はい。
なるほど。
ちょっと待って。俺何が言いたいのかちょっとよくわかんなかったですね、自分で。うん。
努力が、それは、足りなかったという意味の努力ですか？いや、
努力したよってことですよね。あ、
努力した1年だったと。うん、なるほど。それは素晴らしい。
そうそう。じいさんは、こう、一言で表すと、どんな感じですか？
僕はそうですね、一言で表すと、
うん。
まあ、2008年は、天気ですかね。
あ、ウェザーの。
いや、じゃなくて。おいおいおい。あれです、何ですか、ターニングポイント的な。
ああ、なるほど。
ええー。まあ、いろいろと、こう、生活の変化やら、何やらありましたんで。
私が知る限りでもたくさんね。
天気かなと。
ありましたから。
ええー。まあ、アラサー街道爆心中のね、我々二人も、これからまたね、2009年もね、頑張っていきたいと、
はい。
思っておりますので、皆さん、来年以降も、カウントダウン、車がレディオをですね、応援していただければと、
はい。
聞いていただければと、いうことで、
はい、
第37回をもちまして、
はい、
2008年の放送は、終了ってことでいいですかね。
そうですね。はい。終了にしといた方がいいと思うよ。
まあ、気が向いたらもしかしたらもう一回ぐらいやるかもしれないけど。
まあ、気が向いたらっていうことは、まあ、皆さんね、ご承知の通り、ね、ということですから。
まあ、気まぐれんですからね、我々はね。
まあ、そういうわけでね、第37回、お開きということでございますね。
はい。
はい。この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
十番感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
新大フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
2008年、
2009年、
2010年、
2011年、
石田の提供を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、365日に向けて放送してまいりましたと、
はい、
いうことでございます。
それでは皆さん、良い年末年始をお過ごしくださいませと。
はい、お過ごしください。
なんか最後に一言。
あ、一言ですか。まあね、2009年もよろしくお願いします。まあ、2009年も、まあ、隔週とかになりますけど、まあ、
もう宣言しちゃった。もう宣言しちゃった。
僕らの、皆さんのペースで聞いていただいて、僕たちも、僕たちのペースで収録してまいりますんでね。
そうですね。
ぜひ、はい、来年もお聞きください。
はい、どうも、2008年ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
お願いします。